ルカの福音書の14章を開いてください。ルカの福音書の14章の25節から、ルカの福音書の14章の25節から、それでは読み出します。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は、私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。今日はですね、この箇所を中心に、お話をしたいというふうに思います。それで、先ほどキャラ牧師からもありましたように、1497年でしたっけね。1597年のですね、関ヶ原の合戦のちょっと前ですね、2月5日に、これは旧暦の2月5日なんですよね。旧暦の2月5日じゃなかった。これでいいのかな。旧暦の2月5日じゃないんですよね。旧暦の12月19日の、そして今の暦に、合わせると2月1日。こういうことになるんですね。でですね、私が26世人と触れたのはですね、首脳自由学クリスチャンセンターという教会が始まったんですが、その一番最初の時のことだったんですね。いくつかのことがそこからスタートしてるんですね。一つは何かと言いますとですね、予告予知、信者の予言が与えられたんです。でそれは何かと言いますと、お母さんが息子さんを殺そうとしている。だからすぐ行きなさい。こう言われたんです。で私はですね、東京の国分寺にその時住んでやりました。新宿かどっかだったらすぐ行くんですけど、高価だったんで、ちょっとですね、と思ったんですね。というのは、それがね、神から来たんだったらそれはそれでいいんですが、来なかったら往復の飛行代がダメなんでしょう。で私はですね、そういうのに弱いんです。この間ですね、うわ得したと思ってムカッとしたことがあったんですね。それはキャラ牧師と小津田牧師にですね、食べ放題のお店に連れて行っていただいたんですね。で食べ放題のお店に連れて行ってて、1900円かいくらかってこう書いてあったんですね。ちょっと高いなと思ったけど、どうぞどうぞとかなんか言ってですね、そしてですね、入ってたんですね。そしたらですね、私だけシニア割引で1300円って言うんです。瞬間的に、おやったと思った時にですね、次にね、ムカッとしたんですね。25歳に対してシニア割引って言うんですよ。ですからですね、喜びも心がのものにならなかったんですね。あとまで私は安いと本当に何て言うんですか、平安を感じるんですけど、高いでしょ。それで予言はね、正しいかどうかっていうのを吟味しないといけないですね。その時点でよく分からなかったので、可能性はある、確かにね。しかし間違ったらね、それは新宿ぐらいだったらね、大したことないですが、うちから新宿ですよ、ね、でもこちらに行くのは大変だなと思ったんですね。少しね、祈って、そしてね、もしこれが本当だったら困るからということでですね、ともあれ損をしてもと思いましてですね、十字架を追って来たんです。そうしましたらですね、本当だったんですね。本当だったんですね。そしてですね、その来てもらって、その後私がね、洗礼しに来たのかな、だったんですね。でそれが一番最初だったんです。ですね。そして、その時にですね、九州に初めて来たっていうのかっていうと、私 の母親は熊本出身ですから、来たことがあるんですが、久しぶりに何十年ぶりに来たんですね。だから、どっか行くのは未亡じゃないかと。 こういうふうに感じてたんですね。ちょっと祈ってみたら、長崎っていう感じがしたんですね。長崎に来たんですね。で、長崎にどこ行くのかなと思ったらですね、その、26世紀のところって言われたんですね。で、どこだか分からなかったので、タクシーに言ったんですね。26世紀のところを連れてってください。って言ったら、なんか変な顔したんですね。26世紀のところですかって言ったら、そうですって言ったんですね。それでですね、まあ、タクシーに乗っけてもらったんですね。それでタクシーでずーっとこっちの方に長ーって言ってですね、もうだいぶ遠いなと思ってですね。そしたらこのまま戻り始めてですね、ずーっと行ってですね、もう、それで着いたんですね。そしてですね、26世紀の、ところに立って下向いたらですね、そこに駅があったんですよ。これはちょっと、騙されたんじゃないかね、これは、うがっときましたね。教えてくれればすぐそこですよって。そしてですね、26世紀のところでこうお祈りしたわけですね。そしたらですね、すっごい人だったの。普通の臨在ではありませんでしたね。要するに、ひざまずいて祈ったんです。でね、あれって、これは何かあると。ね、これは何か、ここ神様が語っておられる。これをですね、非常に強く感じたんですね。そうしましたらですね、主が、この26世紀の、このいろんな出来事をもちろん本で調べたわけですけどね、教えてくださったり、そしてですね、十字架を歩みっていうことをね、こう言われたわけです。でこれは主の字が全体にこう言われた言葉となりました。またそれだけではないと思いますね。日本のキリスト教会全体にも言ってると思いますし、また世界の真にね、神様に従おうと思う方々全体に対してもこれは言われている、こういうふうに感じるんですね。そしてですね、26世紀はこのカトリックの方なんですね。そうすると、あるプロテスタントの方々は言うのです。カトリックは異端であると、ね、こういうふうに言います。でこれはちょっと極端な論である、こういうふうに思います。もしカトリックが異端だったら、ちょっと論理的な矛盾を生じちゃうんですね。それは何かというと、あくまでもカトリックが異端だったら、カトリックからプロテスタントが出てきますから、異端から政党が出たということになりますよね。でこれは考えられない。しかもルターの宗教改革以前は全部カトリックなわけですから、それ以前はクリスチャンがいないということになります。ね、これはおかしいですよね。で確かにカトリックと我々は意見の違う部分があります。しかしですね、カトリックの中に真なる神に従う者たちがおり、それでそうでない方がほとんどいらっしゃるでしょう。それと同じようにプロテスタントにおいても真に神に従う者たちがおり、そうでない方がいらっしゃる。私はそのように感じているんですね。ですからこのカトリックの26世紀の方々は確かにカトリックの方ですが、真に神様に従うクリスチャンであり、それはですね、カトリック・プロテスタントが共通であり、そして日本においても世界においても共通である、こういうふうに考えているんです。ですから、この方々はですね、真にこう主に従う神の人たちであるということですね。私は、確信しているんですね。そしてですね、この人たちの歩みに関して主はこう語られてきたんですね。で、この方々の歩み、十字架を歩みに習いなさいと、こういうふうにですね、語られてきたんです。そしてですね、最初の時に、また予言を通して主は語られました。何を語ったのかと言いますと、これから海外選挙が始まります、ね。その当時ですね、海外に行った人はいませんでした。長門君だけはね、1ヶ月アメリカ行ったってね、それでパスポート持って奪っておりましたけどですね、もうそれ以外は全然で、海外に行くなんて感じがないですね、みんなですね。しかし神様は海外選挙を大きく広げる、そして始めるということを語られたのです。そしてですね、その前に言われたんですね。その備えで5つのチームが長崎に行きます。そして、長崎で、十字架、そして神に従うことから牧草していきなさい。 こういうのがあるんですね。で、この時にですね、主が語られるっていうことをね、半信半疑の面もありましたし、予言の働きに関してもよく知りませんでしたので、ね、確かに主から来たとは思ったんですが、もう恐る恐るみんなで、この、長崎に行き始めたんですね。で、本当にこの後、海外選挙が開かれるのか、本当にこの後朝が始まるのか、そうですね、こう思ってたんです。しかし、まあ、主は語られてると思うから半信半疑だけどともかく出ていこう、こういうふうな形でですね、出てったんですね。そして面白かったのはですね、4回チームです。4回チームですね。4回チームじゃなくて3回チームだったっけな、結婚チームだっていうか3回チームこれは結婚チームですってのが出たんですよこれもう冗談だと思いましたけど8人ぐらい行ったんですよね。8人かな、7人行ったのかな、ね、7人行ってそのうちの6人結婚したのかな、ね、そう、7人行ってそのうちの6人結婚したのか。だから神様はですね、面白いことを語られますね。そして今になってみると確かにそうだったと思います。だから皆さんもご承知のように、今私たちはですね、海外の、どのぐらいの国ですね、教会があります。そして百数十の教会がですね、海外にあります。そして個人に関してはですね、4カ国で個人の畑をしてます。で、私に関してはですね、100回か200回ぐらい海外選挙に関わってます。まさにここがスタートラインになっています。そしてですね、主はこの26聖人の事柄をですね、私たちのスタート台としなさい、こういうふうにこう言われているんですね。そしてですね、その中でこう主はいくつかのことを語られたんですね。もう何を語られたのかというんですよね、予言を通して言われたのですね、殉教が起こっている。ですから殉教が起こっているので、そのためのお墓を作りなさい、こういうふうに言われたんですね。それでですね、私はその言葉を握りながら、裏あたりの坂ですね、そこは歩いてたんですね。そうしましたらですね、なんか素晴らしいお墓があったんですよ。まあ、素晴らしいお墓って言ってもあれなんですけど、十字架がくっついてるわけですよね。で、見たら7、8割かな、もっとかな、十字架がくっついてるんですよ。だからですね、感動しちゃって、そのお墓に吸い寄せられるようにですね、こう言ったんですね。そしてですね、素晴らしいなと思ったら、一区画いい場所が空いてたわけですよ、ね。そして私そこの場所に立ったら、まあ、ここは売り出し中とかなんか書いてあったんです、確かに。こうですね、で、見渡すとね、こういい場所だなと思ったんですね。で、ここが主の塚の墓の場所になればいいなと、こういうふうに思ったんですね。そしたらその時私ね、語られたんです。ここをあなた方の場所として与える、はっきり語られた。ここ我々のお墓の場所になるんだ、こういうふうに思ったんですね。そしてですね、私たちはですね、私は教会に帰ったんですね。で、教会に帰って、嬉しかったので、そのことを発表いたしました、ね。で、そうしましたらですね、教会のある方がお墓屋さんに電話をかけて、そしてですね、交渉しちゃったんです。そうしましたら、そこはとんでもないお墓であることが分かりました。代々の浦上天主堂の奉仕者の方々のお墓であり、そして浦上天主堂の4番崩れという、明治時代の最後の迫害ですね、江戸時代から明治時代の最後の迫害の殉教者たちのいる、まさにその墓である。で、私はね、感動したんですね。それは何かというと、殉教者が出る。そしたらですね、殉教者のいるお墓に石塚になるんですね。そうしましたら、そのお墓のですね、お墓屋さん、この人は浦上天主堂の方なんで ですね。それでお話ししたら言ったそうですね。我々はプロテスタントなんですが、あなた方と私たちは心が一緒であると。だからカソリックではありませんが、あなた方にお降りします。こういうふうに言われているんですね。それで、我々は変えることになったんです、ね。変えることになったんですが、なぜですね、私はお金がかかると信仰の意味ができないっていう欠点があるんですね。それはそうかもしれないけど、ね、お金がないわけですよ、ね、しかも、300万とかなんか言ってましたから、そんなの出てくるわけないですね。ですからですね、私はですね、聞きながらですね、そのままにしといた。そしてね、長崎来るたびお墓に行くとですね、そう、宇治らし衆って出ててね、まだある、まだある、まだあると思ってたんですね。そしてまだある、まだある、まだあると思っていましたらですね、ある時始まっちゃった、看板が。要するにね、その時思ったんですよ、あれ、嬉しかったのかな。ね、そして思いました、なんだ、神様くれるって確かに言ったでしょ。ね、でも結局違うんだ。ね、わし、そう思ったの。でも行くたびにまだ空いてる、ね、でも売れちゃったんだろうなと思うんだけど、行くたびに空いてる、ね、そうしましたらですね、ある時、お墓屋さんから、ですね、交渉した我々の教会の人のところに電話があったんですね。何かというと、お墓をの場所を売ってほしいとたくさんの人が言ってる。ところがですね、あなた方のことが気になって売れないって、だからまずあなた方に聞きます、あなた方はこのお墓を買うんですか買わないんですか、こう言ってきた。でそれでその人から非常に強い電話が来ましたのでですね、まあ、一応どうせ献金は来ないと思いましたけども、商法に出すことにしたんです。そしてですね、お墓で350万かな、これが必要ですっていうふうに言って、そしてですね、出したんです。そしたら3日で来ましたですね。不信仰っていうのはあれですね、ダメな神の技を止めていただいたっていう、長戸君じゃなかったんですよ。でも私が止めていたんですね。私の不信仰は働きをとどめてた。そしてですね、お墓に契約することになったんですね。ところが契約するのが、実は2月の5日の週、これは別に合わせたわけじゃないんですね。でね、もう2月の5日の週ですからね、もう当然2月の5日だなと思うから、で2月の5日に、ここでですね、契約をしたのです。そしてお墓さんは言われたんですね。1週間ぐらいでお墓を建てます。こういうふうに言われたんですね。で、1ヶ月だったりですね、2ヶ月だったら勝てない、ね、ただ私の方はね、別に亡くなった方はいらっしゃるわけじゃないのでいいかと思ってたんですね。それでまた殉教者を入れるお墓ということを言われたので、あんまし早く作っちゃうと早く死なれても困る。それでですね、私ほっといた。半年経ってもできない。そしてですね、1年経ってもできない。お見事なもんですね。1週間以内に建てるって言ったんだね。1年経って、まあでもね、そういう方 だからこそ我々が曖昧にしてて待っててくれたかもしれないけどですね、それでですね、1年半かな、2年半かな、1年半ですよね。1年半経った時に突然ですね、木原牧師のところにお世話が起きてきた。お墓屋さんからですね、それで木原牧師はですね、あれと思ったそうですね。これはね、お墓ができたんじゃない。そしてですね、走っていって、そして見たらお墓ができていたんです。そしてですね、それはね、8月15日でした。で、我々はですね、この日にお墓ができていたことを認識したんですね。で、この時、私たちフィリピンチームはですね、ダボに行ってた。そしてですね、何が起こったのかというと、ジャッキーたち、ジャッキー宣教師射殺、そしてジャッキーたちクリスチャン 5人の殉教がこの日に起こった。しかもその5人の殉教の時にですね、刑務所の囚人たちは彼らを狙ったのではないんです。我々を狙ったのです。で、刑務所の5周年2周年記念の、電脳記念集会の講師は私だったんです。ところが主の手によってですね、主の導きによって切り替わっちゃった。ですから、ある面で身代わりと言ったらなんですが、そういう形で殉教が起こったんです。で、私はですね、これはただの偶然ではない、こういうふうに思うんですね。そしてですね、主は殉教者の、が出てくる、こういうことを語っておられました。で、私はですね、殉教者は出てくると思います。しかしこれはですね、主の時間にかかることではありませんですね。皆さんもご承知のようにですね、世の場合にはたくさんの殉教者、今でもたくさんの殉教者が出てきます。で、主に真に従おうとするクリスチャンの方々はですね、多くの方々がその中で、動いていくでしょう。で、私はですね、マーリン・キャルダーさんと最初に会った時にお話をしたのですね。そしたらマーリンさんは言いました。自分は預言者だと。で、示されている、ね、10年以内にアメリカでも迫害が起こる。で、厳しい時代にアメリカもなっている。こうしたわけです。そしてですね、私は、中国に行きました。そして、中国に行ってですね、中国の、地下教会の代表的な器と会ったんです。これもね、主でした。ですね、上海南京中という、こういうことですね。その器ですね。で、著名な器でした。そしたら、御言葉を通して顔と顔を合わせて会う、こういうふうに主は言ったんですね。いや、そんなことあるのか。こういうふうに思ったんですね。そしてですね、何のかかり合いもない、何の道もないのにそんなことあるかなと、こういうふうに思ったんですね。そしてまずですね、我々は北京に行ったんです。それで北京にですね、パンダさんという人と会いましたですね。それでこのパンダさんという方はどういう方かというとですね、これもね、23、4年投獄された地下教会の方で、中国の3人の代表的なうちの一人なんですね。そしてですね、命の水の人がですね、いろいろセットアップしてくださったので、パンダさんと会うようにセットアップしてくださったんですね。それでね、ともかく公園に行けば分かる、クリスチャンは輝いてるから、もう中で、すぐ分かると、ね、言わなくたって分かると、こういうふうに言ってですね、公園に行ったんですね。ところがね、輝いてる人一人もいない。でもね、すごく協力をしてるのが二人いたんですよ。で、一人は私なんで、一人はあっちなんで、そしてお互いに協力をしてるのでですね、輝きではなくて、協力用でね、あれに違いないって言ってね、それで、お会いしたのですね。そしてね、その行く前に、示されてたんです。この人が言う、上海のね、その超有名な方の住所を言うですね。そしてですね、私はね、その時にお話をしたんですね。で、最後に上海に行ってきた。それは彼が言ったんですね。その人のところに行くんですかってこう言った。ええって思ったんですよね。だってその人が言うって言ったら、その人が向こうから言ってきた。だから私言ったんですね。住所知ってんですか。じゃあ言いました。知ってます。教えてあげます。って言ってですね、まさにその時にですね、私その住所をいただいちゃった。そしてですね、上海に行ったんですね。で、上海に行きましたらですね、その方の、お家って言ってもですね、住所をもらったと言ってもね、1000万人と承知は、今2000万人かもしれませんね。そんな簡単に見つけられるわけなんですね。どうしようかと思ってたんですね。そしたら、着いた日の夜、ラーメン食べに行った人が、 見っけちゃったんですよ。実は歩いて10分の場所にあったのですね。で次の日あのこの市の設備っていうのはすごいですね。我々行ったらですね、そしてですね、みんな泣いてました。奥様も泣いてましたね。そしてですね、あの顔と顔を合わせて、私は世界の器、その二十数年投稿をされたですね、その器、その器とですね、Y さんです。そしてその器がね、言われたんです。何度もやりました。白眉が来ます。白眉が来ます。言われたのもそのことです。白眉が来ます。こういうことです。ですね。で、私たちはですね、今時代が大きく変化してきているということを見ております。そしてですね、聖書を通して、我々が聖書を学ぶ限り、イエス様の再臨とその前の時代で非常に厳しい迫害が来るということを書いてあるということを見ます。で、そんなことはないと言うかもしれませんね。3、4日前からですね、キャラ牧師たちと一緒に自動車に乗りながらですね、私も嘆いてたんですね。なぜ嘆いてたのかと、ああ、久しぶりは引退になるぞ。久しぶりは引退になるぞ。ですね、どうしてそう思ったのかと言いますとね、貴乃花が理事になってるでしょ。まあ、知らない人いるかもしれないですよね、ごめんなさい。知らなかったら新聞読んでください。理事になったんですね。理事になれないはずがなったんですね。で、世論がね、理事になれっていう世論なんですよね。ですから、何人かの方、親方、世論に押されちゃいましたよね。それで理事になったでしょ。そうしますとね、貴乃花、結局、世論の後押しを受けてますから、世論の方向で強く押し出すでしょ。相撲協会だって世論の方向で強く押し出すでしょ。で、世論は朝青龍やめろなんて。だからもう分かってました。もう朝青龍引退。朝青龍引退。朝青龍引退ってですね、そしてですね、神の話しないでその話ばっかりやってる。それはね、分かるからですね。最初に言うのはね、苦労です。厳しい時代が来ますね。厳しい時代が来ます。もちろんいつ再臨が来るか分からないので、それとの兼ね合いでしょうけれども、この多くの、神の器が言っているように、それ聖書で言っているように、この時代が来るんですね。ですから我々はですね、26世紀のことを見て、あ、素晴らしい信仰者であり、素晴らしい話だな、感動するだけではなくて、なぜ神様がそれを言っているのかって言いますとね、我々がその対応をしなければならない時代にやってくるってことを言っているんです。ですから皆さん、眠るのは今のうちです。ですね。今日は長崎にゲストが来てないので、どうしてんのかなと思ったんですよね。そしたらですね、なんか熊本から来た人が言ってました。私が出るときまだ寝てたって。皆さん、ゆっくり休んでおいてください、今のうちですね。具体的にですね。で、皆さん、信仰の土台で神様が働いているのは、そういう時代が来るからです。もちろんこれはね、死の十字架だけではありません。これは皆さん、日本全体の問題です。あるいは世界全体の問題になるでしょう。で、私が聞いたのは、アメリカの奉仕者であり、中国の奉仕者から来たんです。しかも、困難を受け、一人は感謝の器ですね。世界的な器から私はですね、聞いたんです。もちろん、それ以外に私は聖書を学んで、明らかにその時代が来る。ということをですね、見ているんです。それで私たちに殉教者が出るということを語られています。もちろん我々だけが殉教する、我々の中だけで殉教が出るんじゃないんです。本当に主に従う日本のクリスチャン、また主に従う世界のクリスチャンの中で多くの殉教者が出ていくでありましょう。実は皆さん、時代が大きく変化しようとしているんです。時代が大きく変わろうとしているんです。そしてですね、そのことを主は語っておられるということを私は確信してるんです。ですね。そしてこの時にですね、26世人の方々はどうしたのかというと、まず神様を大事にします。ですね、神様を信じるって言わなければ、 神様を第一にするって言わなければ捕まえられるはずがないんです。ですね。ルドルを言わなければそうでしょ。ね。神様を信じなきゃいけないんだから。ですね。で、この時皆さんね、26世紀の方々は神を第一にしたんです。真実のクリスチャンは神を第一にしたんであります。ですね。神を第一にするのです。ですね。で、これが一つ大きなポイントです。でもですね、人によってはね、あなたはクリスチャン、いや違いますとかね、そういう方々もいらっしゃいます。ね。でね、その時にね、どうぞ気をつけておいてください。我々弱いのです。ね。皆さんの中で主を裏切ったことのある方いらっしゃるでしょ。ね。はっきり言いますよね。裏切ったことのない人は手を挙げろとは言いません。ね。一斉に石が飛んできますよ。そうでしょ。ね。で、その時にですね、これ長遠型にならないといけない。長遠型、ね、恨みっても悪いことをしても悪いことをしても悪いことをしても神様許してくださいってね、これペテロ型ですよね。皆さん、ユダは恨みって、私はなんてダメなんだ、こんな私は死ぬ方がいいと、で死んだってでしょ。皆さん、これが間違いなんです、ね、で私は弱い、私は本当に、神の前に弱いクリスチャンである。まあ皆さん、それだったら正解なんですよ。ですね。そしてですね、神様は強いクリスチャンをですね、立たせようとしているわけないんですね。何かというと、弱さを自覚して、そしてですね、恵みにより頼むクリスチャン。どうして恵みにより頼むかというと、恵みにより頼まないとやっていけないんですよ。もうダメなんです。自分に頼ったら危なくてしまうんですですね。みんな恵みにより頼むんです。で、神様を大事にするということにあっても、皆さん恵みにより頼むんですですね。そしてですね、このクリスチャンたちはですね、死ぬっていうことに関して引きませんでした。彼らはですね、命を捉えるということですね。で、皆さん、今はね、命が捉えるってなことはないでしょう。しかし、宣教においてはそういうことはありえますし、また同時に時代の変化の中でそういうことははっきりと出てくるんですね。高木専務のことをね、ちらっと寺牧師は言っておられました。裏紙の4番クズラの時に何人でした、60人ぐらいだったかな、68人捕まえられたんですね。そしてここで献身者も、そして信仰の強い人もいたんですね。それから67人裏切ったんですですね。しかし一人だけ固く信仰を突き通した人がいました。これはね、高木専務。ところがこの人はすごく弱々しい人なんですね。捕まったら一番最初に、廃墟しちゃうだろうみたいな感じで語られた。それが神様の信仰が多くて、あとがみんなつまずいたんです。であとですね、どうしてあなたは、裏切らなかったんですかって言われたんですね。でその時にですね、言ってました。私は弱いもので裏切ると思いました。だから裏切らない。祈ったんです。で、皆さん、恵みを祈ったんです。どういうふうに祈ってます。ね、ここにいらっしゃる方は、そういう方であります。ね、もちろん、真のクリスチャンというのは、私はそういうものではないと思います。それは日本だけに限らず、世界によってですね。で、皆さん、真のクリスチャンはですね、恵みによって出すのです。ふさわしくないのに、神の憐れみによって出すのです。そしてふさわしくないのに神の憐れみのところに行くのです。でふさわしくないように神の恵みのところに行くのです。で皆さん、恵みによって勝利する。でこの高木専務がですね、一人を裏切った。 それでね、時代を逆転する。神の恵みだった人に教えなくて、時代を逆転してね、この人たち、また、ローマに戻るって言ったわけですよね。そこで素晴らしいことが起こりました。で、確かにですね、皆さんね、殉教する人はいるでしょう。私は確信しております。ですが、自然死じゃなくて、殉教する人はいます。皆さん、います。で、ジャッキーたちが殉教したときに、彼らははっきりと示されてたって言ってました。で、前にも言いましたね。私はジャッキーたちが殉教する前にメッセージの中で、ジュレッタたちがですね、殉教の飯を受け入れて前に出てきたのをはっきりと見たわけです、ね、明らかに一種の確認になりましたですね。で、皆さんのうち、何人かはそういうことになるでしょう、ね、私はおそらく皆さんがはっきりとその意思を確認させられると思います。で、その時にですね、人間というのは弱いものですね。こういうことありませんか。もう涙を流して、神様、あなたの十字架をありがとうございます。あなたの愛をありがとうございます。もうすべて私はあなたに捧げます。もうあなたのためにだけ生きます。もう他のことは何もしません。あなたのためにだけ生きますって3時間後うちで、これ見えない。早く寝なさいよ。皆さん、そういう方いらっしゃいませんか。でなね、人間ってのはそうなのです、皆さん。そうなのです、皆さん、ね。そうであってはいけないとかなんか言ってですね、一生懸命頑張っちゃったらですね、鬱になっちゃったりなんかするかっていうのでね、本当に気をつけないといけないですよね。ですね、我々はですね、恵みによりたまものです。ですね。そしてですね、この26世人の方々は、どういう歩みをされたのかというとですね、パウロミキ。ですよね、パウロミキ福音を伝えたんです。具体的にですね。私は26世人と我々の歩み、それから日本の歩み、世界の歩み、特に主に従おうとしている方々の歩みと大きな関係があると思います。で、私は直接ね、そういうことを感じたんですね。それはですね、不思議さんと結婚するときにね、ちょっとややこしいことがいくつもあるわけですね。それは何かというとね、相手は預言者でしょ。ですからね、示される前に見ちゃう。だから結婚式何やる、どうしてやるって言ったらですね、カトリックの神父が式やってるのが見えた。え、江戸神父が式やってるの、みたいなですね。まず見えるから来ちゃうわけですね。そうなりますと、こっちはそうはいかないわけですよ。ね、本当に主が導かれてるのか、御言葉の確認をしてですね、そして状況の確認をしてですね、これが正しいかどうか、示しかどうかということをですね、こう項目ごとに分けて30数目にしましてですね、要するに祈り込みに行くわけですよ、いろいろね。ね。そしたらですね、結局江戸神父なんです。ね。あ、バカみたいって言っちゃうんですよ。巡り巡ってですね、結局そうだということになったわけですね。それでですね、おかしなことになったわけですね。それは何かというと、カトリックの信仰のところにプロテスタントの牧師がですね、結婚式の式をやってもらいに行くと。で、遺恨がありますからね、1517年以降、ね、ルター以来の遺恨ですよね。ね、ですから皆さんね、カトリックの神父の式で、カウンセリングを受けろっていうことになるのは、なんとなくカウンセリングがですね、トゲトゲしてるかもしれない。ですね。で、そういうような感じがこう、あるわけですね。で、その時にですね、こう祈ったんですね。祈ったら、結婚式をね、2月5日にやりなさい。こういうわけ。で、2月5日、ね、この26世紀の殉教日、そしてこのことにしようと、こういうふうに。そしてその時にですね、私は私のクリスチャンネームを求めるように主に導かれていまして、こう祈ってたんです。そしてですね、江戸神父にこう言ったんですね、我々は2月5日に結婚式をします。ちょっと江戸牧師がね、びっくりされる顔したんですね。
あなた方はプロテスタントだからしないだろうと思ったら、それは大変なんですよ、ね、26世紀の状況ぶりですよ。だから我々言ったんですよ。知ってますって。なぜ知ってるのかって言うと、この間来てね、精霊によって死に入って、そして主に会えたので、そう言ったんです。そうしましたらですね、もう死もせずにびっくりいたしましたね。江戸越しの神父が驚いているんですね。実は自分はですね、こういう言い方ですね。で、こういう言い方をしたんですよ。私が認めてるってことじゃないですよ。26世紀のお導きによって日本に来たものです。ですね。まあ、26世紀のことが語り金になったり、それを通して主に語られてやってきたってことですね。でですね、まさに知識者として主が送ったって考えられるんですね。そしてその時祈ってる時に予言できたんですね、あなたのクリスチャンネームは今あなたが持ってるものの名前です。あなたが持っている26世紀の中のものの名前です。そのものがあなたの取りなしをしています。まあ、取りなししてるかどうかはね、手に入ってないと分かんないですよ。ね、いや知らないっていうかもしれませんし、言われてたんだけどちょっとすいません、寝てる。まあ、そんなことはないでしょ。そう言われたんですね。そして私ね、その時パウロミキって考えてた。でね、それでパウロですね。そしてですね、その後セツリにこうびっくりしたんです。 何にびっくりしたのかというとですね、この江戸神父の感性を受けるために毎週から2週間に1回かな行ってたんですよ、そこにね。そしてね、ミキハウスって。ね、で、ミキハウスって言ったって別に、ね、誰が何て名前つけるか、それは私には関係ないことですよね。そしてね、ミキハウスって言って、そしてその話になったんですね。そしたらね、これで僕、すごい進歩がいいわけですよ。パウロミキを記念して、ここを見てますと。もちろん単なる偶然とね、思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、私は偶然とは思いません。この主案についてはだから、パウロ・アキマハワイの人でありません。何人かなとかね、よくわかんない。最近でこそ純粋日本人というふうに思っているようになってきましたけどもですね、それがあるわけですね。それでこの時にですね、この方々は死に赴く歩みの中で福音を述べ伝えたんですですね。福音を述べ伝えたんです。で、私たちはですね、困難の時代を前にしております。こういろいろな困難がこれから起こってくるでしょう。で、十字架は起こるでしょうですね。しかしながら主は私たちの助けなのです。主は私たちの恵みなのです。大きな助けと恵みを与えてくださいます。そしてですね、その中で主は弱い者を助けてくださいます。ですから皆さん、ね、もう私が頑張れば、もうこんなの、一頃私が頑張れば、なんてことじゃなくて、神の恵みに頼りつつ住んでるんです。そして皆さんね、リバイバルを持ってきます。リバイバルを持ってきます。そして、リバイバルの働きが大きく起こってきます。皆さん、リバイバルの働きっていうのはですね、はっきりと弱さとか自分ができないということを認めた者たちをこうさらせる。旧約でも新約でもね、特に旧約の、主の召しを受けた人たちの対応を見ると分かります、ね。はっきり言っている人もいますね、自分にはできませんですね、とんでもない。で、一つ分かる。自分の言動を知ってた。弱さ。弱さを知っている。ちょっと弱さに弱いなと思う人ね、あと5年ぐらいこう回りますかね。で、皆さん弱さを知っているわけです。それで神様はですね、弱さを知っている者たちが、耐えることを通して、恵みに耐えることを通して主の技を作るわけですね。で、皆さん主に頼り、そしてですね、宣教をする26世紀の時になされてないことがあります。 それは何かというと、日本の福音ですね。確かに感動して救われた方々がいらっしゃいましたけど、たくさんの方々がイエス様を信じることはありませんでした。でもね、26世紀の時代と違うものがあります。これから大きな技が起こります。で、私たちの間に大きな技が起こります。で、日本の教会に大きな技が起こります。で、世界の教会に大きな技が起こります。皆さん、真に従う、また真に恵みにより頼むものを通してですね、主はその技をなされるということですね。どうぞ覚えておいてください。お願いします。北野様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご縁ごと宮沢を表してください。主ご主の豊かな働きを表してください。何かこう献身の思いを持っていたんですが、一度それを捨てちゃった方がいらっしゃいます。これしっかりと念入れ直して、もう一度踏み出すように主は払っておられる方がいらっしゃいます。北野様、どうぞ豊かに導き、さらにご縁ごと宮沢を表してください。願います。この与えられている賜物があるんですが、自分のためにちょっと用いてしまっています。これは主のために用いていくように、その時にその賜物が最善に生かされるところに、その賜物が最善に伸びてきます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後へごと宮沢を荒らしてください。何かショッキングのことがあって、その事柄からちょっと抜け出れない方がいらっしゃいます。徹底して感謝をすることもね、献身をするように、その方が献身、主に委ねるという事柄をなす時に、それが大きく変わってくるのがあります。イエスの祈りをしたいと思いますので、共にフォロワーしたいと思います。それでまず全員でですね、罪の悔い改めの祈りと膨らみしたいと思います。共にお祈りいたしましょう。それではご自分の癒しを祈られる方も、他の方の取り主をなされる方もですね、神様に癒していただきたいという皆さんの祈り、これを神様は聞いてくださいます。その祈りを神に求めるとき、これもしたいと思います。共にお願いいたします。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。またお一人お一人の体に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。この聖霊様の豊かな癒しの力をありがとうございます。体の病を取り除き、精神の病を取り除き、霊的な解放を与えてください。もちろん今豊かに私たちに臨んでくださっていることをありがとうございます。このイエスキリストの皆よって病の力を打ち砕く、イエスキリストの皆よって、お一人一人の体精神から病を抑え、イエスキリストの皆よってお一人一人の体精神から野菜野菜野菜野菜野菜野菜野菜イエスキリストの皆で、お一人一人の稼働精神で癒やしをされます。天の様、あなたの豊かな恵みをありがとうございます。鼻がちょっと悪かった方、癒やしをください。これが癒やしなんです。感謝していただいてください。天の様、どういう豊かに導き、最後のこと、皆さんなさいといけますように。肺がちょっと悪かった方、癒やしなんです。ここが癒やしなんです。感謝していただいてください。心臓が悪かった方、癒やしなんです。これが癒やしなんです。感謝していただいてください。イエスキリストの皆で、お一人一人の稼働精神を癒やしをされます。感謝します。イエスの名前によってお願いします。アメン。どうお越しください。ハレルヤ。賛美します。アメン。どうぞ。